それでは短く聖書をご一緒にお読みしたいと思います。お手元にあるプログラムの中に一番下のところに聖書の言葉が一つ載っています。新約聖書のコロサイ人への手紙というところに書いてある聖書の言葉なんですが、前にも出ています。この言葉をご一緒にお読みください。3、はい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。はい、どうもありがとうございます。今神様に賛美を捧げました。賛美っていうのは神様に対する感謝とか喜びとかいろんな思いを神様に向けて歌うっていうことなんですけれども、この賛美ができる、ワーシップができるっていうのは本当にクリスチャンの特権だと思います。今お読みいただいたところに詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいとそのように書いていますが、今私たちがこういうふうに賛美できていることを本当に嬉しく思います。今日はこの聖書の言葉の中からもう一つのクリスチャンの特権ということをご一緒に見てみたいと思います。それはキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせということです。賛美が、ワーシップが、プレイズがクリスチャンの特権であるのと同じように、このキリストの言葉を心に住まわせる、心に蓄えるというのはクリスチャンの特権です。どうしてでしょうか。それは心の中に私たちがどんな言葉を蓄えるかということによって私たちの歩む道が変わってくるからです。最近の大事件といえば、きっと皆さん同じことを思い浮かべるのではないでしょうか。本当に悲しいことですけれども、厚生省で以前働いていらっしゃった事務次官の方が連続して刺されるという事件が起こりました。またそのことをやった容疑者の人が逮捕されました。最近のニュースをそのことを見ていてですね、一つ気づいたことがあります。大事件が起こったのは確かに最近なんです。でもこの事件を起こしてしまった人の中で問題が始まったのは決して最近のことではないということです。何年も何十年も前から多分この人の心の中には問題があったんだろうなと、そして原因のすべては私たちには分かりませんけれども、どうしてか何かのきっかけでその心の中にあったものを実行に移してしまった、それが今回の事件だったんだろうなと思います。復讐してやるという思いをきっとこの方はずっとずっと犬のことだそうですけれども持っていたということです。復讐してやるというその思いに、その復讐してやるという言葉に支配されてしまって、心が占領されてしまって、何年も何十年もずっとこの事件に向かってまた人を殺してしまう、また自分もこう本当に苦しい悲惨なことをしてしまうという方向に向かって歩んできてしまった、きっとそういうことだったのではないだろうかと思うんです。だからこそどんな言葉を、何を私たちの心の中に蓄えているのか、何を心の中にここに豊かに住まわせとありますけれども、住ませているのか、いつも何を心の中に持っているのかというのはとても大切なことだと思います。ちょっと違う話をします。今度は私のことです。皆さんは自分自身に自分が語りかけるっていうことはあるでしょうか。もうちょっと別の言い方をすると独り言っていうことだと思うんですけれども、私はよくあります。そして最近実は気づいたんですが、自分がつい自分に向かって言ってしまう言葉というのがあったんですね。 あんまりいい言葉ではありません。ちょっと言ってしまいますけれども、自分が何か失敗した時にですね、自分に向かって、あ、もう何やってんだバカって言ってしまう自分に気づいたんです。だからダメなんだ、もう何回やってもダメだ、これはどうせできないだろうと自分に向かって言ってしまうんですね。人に向かって言ってるわけではないので、誰も聞いてる人はいませんし、それが何か問題があるとは思ってなかったんですけれども、最近気づきました。人に対してこうそんな風に言ってはいけないのと同じように、自分に対して自分をいじめる言葉も言ってはいけないんだなということを気づいたんです。私たちの心の中に蓄えられているのはどんな言葉でしょう。どんな言葉が、何がいつも私たちの心にあるでしょうか。聖書はキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいと、そういうふうに言っています。キリストの言葉は命を与える言葉です。単に生きているという、単に私たちが生きているという、それだけではなくて、本当の意味で私たちを生かしてくれる、私たちの心に命を与えてくれる、そういう言葉です。キリストの言葉は私たちを作られ、また私たちのことを全部分かっておられ、私たちの弱いところも失敗も全部分かっておられて、それでも私たちをいつも愛してくださっている、その神様の言葉です。今日私が皆さんにお分かちしたいことは一つだけです。キリストの言葉を私たちのうちに豊かに住まわせたい、そういうふうに思うんです。すでにクリスチャンで教会に通っていらっしゃる方いらっしゃると思います。ぜひ私もですけれども、一緒にこの心の中にキリストの言葉を蓄えて、それを豊かに住まわせていきたい、そう思います。今日もし初めて教会に来てくださった方いらっしゃいましたら、ぜひこの私たちに命を与えるキリストの言葉って一体どんな言葉なのか、一体何なのか、それをこれからもぜひ教会に来て知っていただきたい、そういうふうに思います。キリストの言葉を心に蓄えるためにはどうすればいいんでしょうか。4つお話しします。1つは、キリストの言葉、神様の言葉である聖書を読む、または聖書を聞くということです。最近読むのはちょっと活字はちょっとっていう方のためには、CD とかで録音された聖書っていうのがありますので、それを聞くっていうことでも良いと思います。キリストの言葉を蓄えるためにはまず聞かなければいけません。読まなければいけません。二つ目、それは今私たちの心の中をどんな言葉が占領しているか、それを知る、ちょっと考えてみるということです。3つ目、そして自分の心の中にある言葉、自分の心の中にある思い、それに気づいたら、お祈りという形でそれを神様に向かって話してみる、神様に差し出すということです。もしかすると時には、私はこんな思いを持ってたんですが、これはちょっと神様、あなたに喜ばれないものだと思います、ごめんなさいと、そういうふうに言わなければいけない時があるかもしれません。私はこう自分を自分でいじめていたことを神様にお詫びしました。4つ目、それは神様に私たちの思いを差し出したら、今度は神様が与えてくださったキリストの言葉を心に受け入れるということです。それを神様のキリストの言葉を聞く、また自分の思いを、自分の今心の中にいっぱいになっているものを神様に向かって差し出して、心を軽く空っぽにしていただく、そしてキリストの言葉を心に受け入れる、そのような歩みをぜひご一緒に、いかがでしょうか。そのように歩んでいけたら本当に幸いだと思います。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって